皆さんおはようございます。今日は詩編旧約聖書の大体真ん中、聖書の真ん中ぐらいにありますよね。詩編というこの旧約聖書の歌を集めた書物がありますけれども、その中でも、最も有名な23編というですね、この歌を取り上げてお話をしたいと思います。追いかけてくる恵みというタイトルでお話をしたいと思いますが、まずこの23編短い歌ですので、これをお読みしたいと思います。賛歌ダビデの詩。主は羊飼い、私には何もかけることがない。主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。アーメン。この詩編23編、おそらく旧約聖書の中で一番有名なところだと思います。皆さんのお家にもこの詩編23編を刻んだ木の、あれは何て言うんですかね、盾というかボードというかね、そういうものがあったり、あるいは書で書いたようなものがあるんじゃないでしょうか。もちろんこの作者はここにあるようにダビデでありますが、このダビデという人は、なんとこの150編ある詩編の約半数、73の歌にですね、このダビデの名前がついております。ダビデが作ったのか、ダビデに由来するのか、ということで、ありますけれども、彼はこの生涯、歌を歌い続けた人であります。日本的に言うと歌人というんでしょうかね。もちろん詩を作ったということよりもこれを歌ったわけでありますから、今で言えばシンガーソングライターということになるでしょうか。詩編には73編残っておりますが、多分彼が生涯に作った歌はもっと何百、もしかしたら何千もあったかもしれません。もともと彼は羊飼いでありまして、この23編はこれからお話しますけれども、彼のその羊飼いであったという経験が深く関わっております。でも彼は幼い時から、そして晩年に至るまで、どんな時にも主に祈り、また歌い、主と語り合った人であります。だからこのダビデの詩編というのは、ダビデと神様のこの交換日記のようなんですね。嬉しい時には喜び、また辛い時には神様に訴え、また大きな罪を犯した時には悔い改め、さまざまなこの思いをですね、この歌に乗せて神様に届けていったわけですね。こんなに素敵な歌がね、作れたらいいなと思いますけれども、でも彼の生涯はご存知のように平坦なものではありませんでした。一階の羊飼いであったのに、ある日突然見ず知らずのおじいちゃんが来て、彼の頭に香油を注いで、お前は次の王様になるからなって言われてですね、待ってくれって感じですけれども、いきなりその次の王様、次期首相候補、王候補になったんですね。で、そういうことがあった後で、その当時の王様であったサウル王に召し抱えられるわけですね。それもたまたま自分の兄たちが戦場に行っていて、その戦場にお弁当を届けに行った。そこにその敵の巨人ゴリアテが現れてですね、それを誰も味方の軍は彼と戦おうとしない、雲をつくような大男でありましたから。でもダビデは勇敢にもですね、いつも羊飼いをするときに敵を追い払うために持っていたこの石投げで持ってですね、 ご存じのようにこの巨人ゴリアテを一発で倒してしまう。そのことがサウル王の目に留まって彼は取り立てられてですね、サウルの軍を率いるようになるわけですが、時にはサウルが落ち込んだ時にはサウルの傍らでこの盾事を奏でてですね、ミュージックセラピーの元祖でありますけれども、このサウルの気持ちを和らげ、時には外に出て、敵をなぎ倒していく。でもあまりにもダビデが強かった、彼が武将として優れていたがためにですね、サウルの妬みを買って、あれほど可愛がられたのに、その王様サウルから命を狙われるようになってですね、何年もの間イスラエルの南部の荒れの地帯をですね逃げ回る、そのような苦しい時期を過ごしました。サウル王が亡くなった後、ようやく彼は王様になりまして、周囲の国々を平定してですね、さあこれからという時に大きな罪を犯してしまったんですね。彼の大切な部下の一人であったウリアをの妻バトシェバをですね奪って、そしてそのウリアを戦場の最前線に行かせて殺すという、このエベレストの頂上からですね日本海溝の底に落ちるようなね、本当にこの急転直下の大失敗をしてしまった。しかもそれに気づかなかったですね。預言者ナタンに指摘されるまで彼はそれに気がつかなかった。でもそれに気がついた時には、時すでに遅しということでしたが、その時に悔い改めの詩編22編を書いてますけれども、その後彼は本当につらい半生を過ごすことになってですね、しまいには彼が最も愛したアブサロム息子によって裏切られ、王宮を追われてですねしまう。でもそのアブサロムも最後は失ってですね、実に悲しい晩年を彼は過ごしていくことになるわけですね。私たちもいろんな人生を送っておりまして、それぞれは自分の人生は大変だなとかいろんなことあるなとか思ってますけれども、おそらくダビデほど濃い人生というか、上がったり下がったりとね激しい人生を送った人はないんじゃないかと思います。でも彼はその度ごとに、この地上では彼の人生はあっち行ったりこっち行ったり上がったり下がったりをしておりますけれども、神様に向かう気持ちは生涯変わらなかったんですね。大きな罪を犯しましたけれども、神様に向かう気持ちは誰にも負けなかった。その証拠がこの歌だと思うんです。この神様に対する、ラブレターというか、交換日記といいますかね、そこに現れていると思います。そのダビデのあまたある歌の中の傑作中の傑作がこの23編なわけですね。で、23編は先ほどさらっと読みましたが、皆様ご存知のようにこれはこの彼の羊飼い時代の経験が土台になっております。で、主は羊飼いと、神様のことを羊飼いと呼んでいるわけですけれども、それは一方で自分を羊と認めているわけですね。主なる神は羊飼いで、新教同訳は主は羊飼いと訳していて、私のという言葉がなくなっているんですね。で、新教同訳が出た時に私のがなくなったので新教同訳が嫌いだという人が結構いましたね。もともとヘブライ語には私のという言葉があるんですけども、その後で私には何も欠けることがないと私って言葉が来るので、これ全然余談ですけどね、この23編を訳した人は私が2回近いところにあるのはあんまり歌としてどうかなということで省いたそうです。ただもともとの言葉の中には私の羊飼いという言葉が入っています。そうやって神様、あなたが私の羊飼いです、私はあなたの羊ですとダビデは告白をしてこの歌を歌っているわけですけれども、この羊、ダビデは羊飼いでしたから羊の習性というものをよく知っていたんですね。羊というのはユダヤ人にとっては最も重要な家畜です。 牛もおりましたし馬もおりましたしヤギもいたんですけれども、やっぱり一番生産性が良くて従順で、まあ、家畜として優れていたのが羊なんですね。ところが羊はすごく手間がかかるんですね。ここに挙げておりますけれども、羊という生き物はですね、全く無力な家畜、自分で餌を探すことができないんですね。で、パレスチナというのは日本のようにどこに行っても草が生えているとか、どこに行っても川が流れているようなところではありません。だからよくそんなところで羊飼ってるなと思うんですけど、今一番羊飼ってるのはエマ・トレルさんの母国ニュージーランドですよね。人口の何倍も羊がいるんですよね、12倍ですか、12倍羊がいるそうですね。でもそれはおそらくその草があって、そして水があるからなんですよ。でニュージーランドで羊飼うのは分かるんですけど、パレスチナで羊飼うのは大変ですよね。でもそうだから、その羊飼いが重要なわけですが、羊は自分で餌を見つけられないし、自分で水を見つける力もありません。まあ、完全に家畜化されてしまってるんですね。それから羊は無防備な家畜なんですね。この敵に立ち向かう能力がありませんし、敵を察知する力も弱いんです。うさぎのようにね、長い耳があるわけでもないし、この俊敏に逃げ回れる足があるわけでもありません。毛がこのもじゃもじゃでね、大きくなっている時には体重の何倍かになるそうですけども、動けないんですね。だから下手に動いちゃうとすぐつまずいて足折っちゃうんです。無防備な生き物であります。だから羊飼いが守ってやらなきゃいけない。また羊は一方で非常に頑固な生き物だと言われてるんですね。ほっとくとですね、草を食べさせてほっとくと根っこまで食べちゃうそうです。やめさせ、もう無理やりにでも引き剥がないとですね、その辺の草を根っこまで全部食べてしまう。なかなかこの言うことを聞かないんだそうです。はいはい、こっちおいでって言ったら分かりましたってですね、うちの犬みたいにすぐについてくるようなそういう生き物じゃない。だから無理やりにでもこう、だから犬を使いますよね。シープドッグという犬を使ってこの羊を誘導しなきゃいけない。一方でですね、臆病な生き物、すぐにびっくりしちゃう。ウサギかなんかがピョンと飛んだだけで群れが全体がパニックを起こして、お互いにあちこち行っててぶつかって死んじゃうそうです。臆病、ちょっとしたことでもみんなパニックになっちゃう。頑固なくせにパニックを起こす、臆病だと。それから羊にはですね、帰巣本能がない。普通の生き物というのは帰巣本能があるんですね。自分の巣を覚えていて巣に戻ろうとする。ところが羊はそれすらできない。でちょっと面白そうなものがあるとすぐそっちに行っちゃう、で100匹の羊の例えのようにすぐに迷子になっちゃうんですよ。気がつくと、これ俺どこにいるんだってですね、鼻もあんまり良くないので自分の巣がどっちになるかすら分からない。つまり羊という動物はアホなんですね。もう非常に役に立つんですよ。毛ね、羊の毛であり、また肉であり、お乳でありですね、羊は非常に役に立つ家畜ですけれども、しかしまああんまり賢くない。だから羊飼いに完全に依存しているということです。羊飼い次第なんです。羊飼いが良くないと飯も食えないし水も飲めないし敵にやられちゃうんです。でダビデはイスラエルの王様になった人です。ゴリアテを一発で倒して周囲の国々を全て平定して、優れた武将であったし政治家であったし、偉大なる知恵者ですよ。たくさんの歌を作ったそのダビデが自分は羊だと言ったんです。自分は無能だと、能力がない、自分で自分の餌を探すことも敵から身を守ることもできないんだ。だから神様、あなたが私の羊飼いでいてもらわないと私はダメなんですよと、まず告白をしたんですね。ここがこの歌の一番重要なところなんです。神様、あなたは私の羊飼いです。でも私はあんまり言うことは聞きません。時々は守ってほしいし、お腹空いたらご飯食べさせてほしいけど、でも私はほとんどは私の行きたいところ行きたい、好きなところ行きたい。 でもそれだとどうなりますか。必ず迷子になって飢え死にしてしまう。ダビデはこの歌はですね、ダビデの晩年の作と言われているわけですけれども、やはりいろん先ほどちょっと紹介したように、まあ、皆さんもご存知のように本当に波乱万丈の生涯を送りましたね。そういう彼の自分の波乱万丈の生涯を振り返って、ああ本当に神様は私の羊飼いでいてくださったなと、神様が私の羊飼いだったから私は今こうして生きていられるんだ、そうじゃなかったらとっくにどっかの藪に角を引っ掛けて死んでたか、ね、どっかの川に落っこって溺れ死んでいたか、敵にやられていたに違いない、そういうことを振り返っているわけです。まあ、少し、全体を見ていきたいと思いますけれども、主は羊飼い、私には何も欠けることがないと今言ったように、この自分は無力な生き物であるということを認めてですね、でも主なる神様が羊飼いであれば何も欠けることがない、完璧な羊飼いである、神様は私たちにとって完璧な羊飼いだって言ってるんですね。この部分はいけるけどこの部分はダメということはない。日本の神様はたくさんの神様おりますが、オールマイティの神様っていないんですね。安産の神様だったり交通安全だったり、家内安全の神様がいるかもしれませんが、まああんまり役に立ちませんけれども、この私たちの羊飼いなる神様は完璧な神様、何にも欠けることがない、この神様により頼んでいれば、この羊飼いにより頼んでいれば、いろんなところお願いに行かなくていいということですね。この神様により頼んでさえいれば私たちに欠けるところはない、不作するところはないということです。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてくださる。先ほども言いましたように、パレスチナは日本のようにあちらこちらに草が生えてたり水が流れているところじゃありません。羊飼いだけが草のありかを知り水のありかを知っているんですね。良い羊飼いはその時に応じて羊をその草のところに連れて行き、水のところに連れて行きます。神様は私たちに何が必要であるかというご存知の神でありますから、そして私たちにふさわしく、私たちに必要に応じて私たちに霊の糧を与えてくださいます。もちろん肉の糧も備えてくださいます。霊の水を与え、肉の水を与えてくださいます。神様にこの羊飼いにより頼んでいれば、私たちはどんなに疲れ果てても生き返らせていただける。神様は私たちが弱い生き物だということをご存知なんです。羊であるということをご存知だしであります。決して力強い生き物だということをと思っているわけではありませんから、この羊飼いを頼っていれば飢えることはなく乾くこともありません。主の御名にふさわしく私を正しい道に導かれる。さっきも言いましたけれども、羊には帰巣本能がない、そして草も水も見つけることはできない。なんか面白いものがあるとそっちの方に行っちゃう。そしてもう一つ、羊は一頭動くとみんなが動いちゃうんですね。一頭がこっちと思うとダーッとみんなついていっちゃうんですね。人間と似てるんですよ。みんながこっちするとバーッとこっち行くでしょ。みんなこっちだとバーッとこっち行って。何の根拠もないです。なんとなくみんながそう言ってるからってことですね。そういう実に愚かなところがあるわけですね。でも正しい羊飼いは、それが狭くて険しい道であってもその道を行けば安全で、そしてそこに食べ物がある、そこを休むところがあるということを知ってるわけですね。神様は、私たちの羊飼いである神様は、私たちが正しく、私たちを正しい道に導いてくださいます。この神様に従っていれば間違うことがない。人に従っていったらその先はどうなるか知りません。その先は崖かもしれないし、その先は砂漠かもしれません。でもこの羊飼いに従っていれば間違うことなく正しい道に導かれていく。それは険しく狭い道かもしれませんけれども、主の御名にふさわしくその道を進むことによって、私たちはこの主なる神の御姿に預からせてくださる。私たち一人一人にふさわしいこの方向に神様は導いてくださいます。続いて 死の影の谷を歩く行く時も私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づける。死の影の谷とは、狭く険しく見通しのきかない危険な場所のことであります。羊はいつも安全なところを通っているわけではありません。どうしても危険なところを通らなければならない時があります。猛獣が待ち構えている、あるいは羊泥棒がいる。でもそういうところを通るときにこそ、何と言っているでしょうか。私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。そういうところを通るときにこそ、この羊飼いの存在が頼りになるわけですね。安全なところへ行くときには、まあ羊飼いいなくても大丈夫だと私たちは思っちゃいますけども、もちろん必要なんですよ。でも危険なところを通るときには、羊飼いを求める。私たちもの人生において、逃れようのない試練に出会ったときにこそ、神様と言って叫んでですね、この羊飼いにより頼む。そして、ああ、共にいてくださるということを実感できるわけですよね。パウロも、神様が自分に棘を与えられた。自分の痛みを体に与えられた。でもその時に三度祈って神様が弱さの中に私は現れるとおっしゃった。パウロはこの体の棘、おそらく何か激しい痛みか発熱かは分かりませんけれども、その度ごとに彼は神様が共にいるということを感じたというんですね。痛い時に感じたって言うんです。痛くない時は感じないんですね。痛くない時は神様はまあいてもいなくてもいいと思っちゃう。ダビデはそう言っているわけです。死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。さらに、あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づける。羊飼いは無知と杖を持っているんですね。飴と無知みたいですね。飴と無知。羊は愚かな生き物で、なかなか言うことを聞かないので、時には無知で叩かなきゃいけない。ね、そっち行っちゃダメだと、バシッと叩かないと、ね。また時には優しく杖で、この行く手を遮ってですね、導く。その両方があると。でも神様は時に私たちに厳しく、無知のように痛い、教育をなさることもあるでしょう。でも私たちが知らないときに杖を伸ばして私たちを導いてくださっている。それが私を力づける。それが私を励ます。鞭と杖が当たるときに神様が私たちに関わっていてくださるということを感じることができるんですね。羊飼いが私を見ている。私に関心を払ってくれている。私を導いてくれている。そのことが私たちを力づけます。そして、私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。まあ、先ほどの死の影の谷を行く時というのは、まさにダビデがサウルに追われて、ね、この荒れ野を逃げ回った時のことを連想しますね。毎日ホラー穴からホラー穴、谷から谷へ、彼は逃げた、逃げ回った。でもその時に神様が共にいてくださるということを彼は実感して、その時に作った跡もたくさんありますね、詩編の中に。神様、いつまでですか、いつまで私はこんな目に遭うんですか、どうして私は間違ったことをしていないのに苦しむんですかと言ってですね、切実な歌をいくつも歌っています。でもその時に彼の気持ちは神様に本当にこのダイレクトに向かってた。でも全てを平定してサウロから逃れて、まあ少し安心した時に大きな失敗をしましたね。まさに死の影の谷を行く時に彼は主が共にいてくださるということを実感していたんでしょう。そして、私を苦しめる者を前にしても、この苦しめる者というのは敵という意味ですけどね、敵を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。これももちろんサウロから逃げ回っていた時、 あるいはダビデは人生で何百回というですね、戦いを経験しています。本当にもうダメだというような戦いも何度も経験したと思うんですね。でも、もう目の前に敵が迫って、自分たちの何倍もいるような勢力に囲まれたときに、自分たちのこの舞台には喜びがあり、そして安心があり、その時にこそ、もう特別な何か多分彼は、喜びを感じたんだと思うんです。そういう時にこそ、ああ、神様が勝利させてくださるということを彼は感じたんだと思うんですね。困難な時にこそ、主からいただくゆとり、喜び、感謝、そういうものが彼のこの告白の根底にあると思います。そして最後に、命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追うと言っていますね。この私は23編の中でこの最後の部分が一番好きなんですね。私は個人的には、まあ、皆さんはどこが好きか知りませんが、この恵みと慈しみはいつも私を追うと言ってる。つまり神の恵みと慈しみが、私がお願いをして神様どうぞあなたの恵みと慈しみをお与えくださいと、あれをやりこれをやりますからどうぞくださいと言ってるわけじゃない。むしろ彼が逃げても、神様を忘れても、神様から離れても、命のある限りは追ってくると言ってるんです。神の恵みと慈しみの方がダビデのところにやってくると。これはやっぱりダビデのですね、大きなあの罪が背景にあると思うんですね。もう神様に 見限られてもしょうがない状況だったと思うんです。しかし神様はダビデを見放さなかった、見限らなかった。むしろ神の恵みと慈しみが彼を追いかけてきた。忘れたとしても逃げたとしても、神の恵みと慈しみはいつもと書いてあるんです。いつも私を追うと、逃げても逃げても恵みと慈しみを追っかけてくる。神の恵みと慈しみから逃れられない。試しに逃げてみてください。逃げられません。神様が私たちをお見捨てにならない。だから本当にこれはダビデの彼の生涯のですね、実感のこもった一言ですよ。聖書の中でこういう表現、ここしかないです。恵みと慈しみが私を、いつも私を追うと、いつも追いかけてくださった神様の方が私を追いかけてくださったという、その彼の感謝の告白ですね。だから主の家に私は帰り、生涯そこに留まります。とどまることができるんです。神様の恵みが追っかけてくださるからこそ、私たちは主の家に帰ることができる。自分で帰ろうと思ってもできないんですね。帰巣本能がないですから、羊はダメなんです。でも羊飼いが私たちを優しく導いてくださって、主の家に安心して住めるところに帰らせてくださる。ダビデにとってそれは神殿であったでしょう。私たちにとってはこの教会がまさに巣ですよね。ここに帰らせてくださる、ここに共に座させてくださるということが神様からの恵みであります。でもこの詩編の23編を私はこうして何度も読んでおりましたときにですね、今まで気づかなかった一つのことに気がつきました。まあこれはこじつけって言えばこじつけなんですけども、こじつけといえばこじつけですが、この詩編の23編はですね、このイスラエルの歴史と見事に符合するんです。今年、ずっとお話をしてきましたけども、このイスラエルの歴史とですね、23編の言葉が実に見事にこの符合しているということに気がついたんですね。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主を羊飼いとし、自らを主の羊と認めた。それはアブラハムが召された時であり、また出エジプトの時に神様と主なる神と契約を結んだその瞬間のことだと思います。私には何も欠けることがないと、あなたを羊飼いと認めますと言って、この、まあ、主なる神とユダヤ人の契約が生まれたわけですね。主は私は青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてくださる。これはちょうど あの出エジプトのシナイ山をね、この40年間旅をした時のことを連想しました。マナを降らせ、岩から水を出し、昼は雲の柱、夜は火の柱で導かれ、約束の地、父と水の流れる地に導いてくださいました。何度も、危ない時があったんですね。でも神様が彼らを生き返らせて約束の地に導かれた。主の御名にふさわしく私を正しい道に導かれる。これはユダヤ人に与えられた律法ですね。律法を用いて正しい道へと導こうとなさいました。しかし死の影の谷を行く時も私は災い恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの無視、あなたの杖、それが私を力づける。自ら犯した罪によって幾度となく敵の攻撃を受け、最後は滅ぼされてしまったんですね、ユダヤ人。神様の無知が何度となく彼らに加えられました。また杖は預言者だと思うんですね。預言者のこの杖によって方向づけされた。でも彼らはそれに従わなかった。しかし主の臨在は彼らから離れることはありませんでした。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。これはあの捕囚地バビロンでの出来事を連想しました。苦しめる者を前にしても、彼らはバビロンの地でも豊かに守られて、そして多くのユダヤ人が重く用いられました。エズラ、ネヘミヤ、ダニエル、そしてエステル、あのバビロンの地でユダヤ人は実は増え広がったんですね。そして神様の守りがありました。敵の前で、苦しめる者を前にしても、あなたは私の食敵を整えてくださった。そして命のある限り恵みと慈しみはいつも私を覆うと。どこにいても、それこそ捕囚の地であっても、地の果てであっても、主の恵みと慈しみがユダヤ人から離れなかった、逃げなかったんです。そして何と言ってるでしょうか。主の家に私は帰りと言ってるんですね。私はこの主の家に帰りという言葉で、このイスラエルの歴史がピンとよぎったんです。帰ったんですよね、捕囚地から、バビロンから。あのエルサレム、シオンの山に彼らは帰ることができた。なぜでしょうか。主の恵みと慈しみが彼らをいつも追いかけていたからです。どこにいても主の恵みと慈しみは彼らから離れなかったからです。だから帰ることができた。主の生涯そこに留まるであろう。若干こじつけっぽいところもありますけどもでもこのユダヤ人の歴史と、まあね、この重なるところは大いにあると思うんですね。でもこの歌を作ったのはダビデですから、もちろんこのダビデの後の時代のことは知らないですよね。そう思うと不思議なんですよ。この主の家に帰りというあたりがね、すごく不思議な気がします。でもこれはですね、この23編はダビデは自分の生涯をもとに、そして羊飼いであった時の経験を生かして自分と神様の関係を歌ったんですね。ダビデの歌でもあるけれども、主なる神がどういう神であるかということを表した歌でもあります。そしてそのダビデの生涯、ダビデと神様の関わりはユダヤ人と神様、主なる神との関わりでもある。つまりはこの歌はですね、23編という歌は神様と私たちの関わりを歌っている歌でもあるはずなんです。私たちもこの神様を私の羊飼いと呼び、そして神様によって導かれている。主の影の谷を歩むこともあるでしょう。敵に囲まれることもあるでしょう。でも主の恵みと慈しみは私たちをいつも追いかけてくる。私たちはみんな羊です。自分で餌を探すことも水を探すこともできない。敵から身を守ることもできないし、また巣に戻る力すらない。でもこの羊飼い、 がおられれば、私たちの人生はダビデがそうであったように、またあのユダヤの民がそうであったように、最後は主の家に帰り、そこで主と共に住まうことが許される。私たち一人一人の人生にもこの詩編23編の恵みがあふれているということを感謝したいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、与えられました御言葉のゆえにありがとうございます。私たちがどこにいても、あなたは私たちを羊飼いとして探し出し、追いかけ、守り、導いてくださいます。あの100匹の羊の例えのように、私たちはそれぞれ自分勝手な道に向かっておりましたけれども、あなたの方から私たちを探しに来てくださいました。そして私たちを抱えてあなたの家に連れ帰ってくださったことをありがとうございます。今も私たちは愚かであるがゆえに、自分の知恵に頼り、また群れの動きに翻弄されて正しい道を歩むことができずにおります。どうぞ羊飼いなる主よ、私たちを導いてください。今日もあなたの杖と鞭によって私たちを正しい道に歩ませてください。あなたが私たちの羊飼いであるならば、私たちには何も欠けることがありません。常に安らかに青草の上にはべり、また憩いの水を飲むことができますから、ありがとうございます。愛する主の御名によってお祈りいたします。アーメン。